佳作一、かりんとうを頬張って。浅木奈美さん、埼玉県。受験、就職、仕事、結婚、妊娠。今までの人生、大抵のことをそれなりにうまく乗り越えてきた。でも、育児はそうはいかない。私は現在、育休中だ。夫の転勤で引っ越してきた土地には、友達も知り合いもいない。夫も自分も実家は遠く、祖父母の協力は得られない。親元の近くに嫁ぎ、何かあれば実家に子供を預けられる友達と比較しては、自分の育児の境遇を覚悟してきた。覚悟の甲斐あって、出だしはまずまずだった。家事と育児の両立は極限に等しく、睡眠も食事も不規則な状態が続いたが、元テレビ局勤めの私は、締め切り直前の職場と同じだと思って乗り切った。完全母乳のため、子供から離れるのは3時間が限度だが、土日は夫におむつ替えを任せ、次の授乳まで別室で眠って体力を充電した。息子の首が座った生後4ヶ月頃には、家事と育児のペースもつかめてきた。少し余裕が生まれ、私たちは夫の実家を訪れた。初めての新幹線を使った家族旅行。親戚総出で初孫の来訪を手厚く歓迎してもらい、絶好調の3日間だった。地獄は旅行の直後に始まった。夜泣きをしたことがない息子が大泣きしてやまないのだ。おっぱい、抱っこ、おもちゃ、おんぶ、何をしても烈火のごとく泣き叫ぶ。このままでは息子の声帯を痛めてしまう。私は息子に乳を加えさせたまま立ち上がり、右手首の腱鞘炎の痛みに耐えながら、体重8キロの息子を延々揺すぶった。それでも5分と待たず泣き始める。業を煮やしたのは夫だった。ここまで泣くなんて病気じゃないか？深夜1時、着の身着のまま夜間救急病院へ駆け込んだ。診察した医師と看護師は、何の異常もありません。ただの夜泣きでしょう。と苦笑する始末。しかし、病院から自宅に戻り、息子を布団に下ろした途端、号泣。耳をつんざく泣き声に気が狂いそうだ。口にタオルを冷たくなる衝動をぐっと抑え、ベビーカーで深夜の散歩に繰り出した。それでも息子はぐずぐずとむずかり、一瞬でも動きを止めると最大音量で泣き叫ぶ。原因不明の大泣きは翌日も翌々日も続いた。まるで拷問だった。何かに当たらずにはいられず、クッション、雑誌、タオル、おもちゃ、スリッパを手当たり次第、隣の寝室めがけて投げつけた。床や壁を叩き、蹴り、ジタンダを踏んだ。うるさい。黙れ。このクソガキ。死ね。到底母親とは思えない罵声を浴びせた。ベランダから放り投げようか。怒りと憤りの果てに殺意さえ芽生えた。そんな自分に嫌気がさし、私もギャーッと規制を上げた。虐待と思われて通報されるだろうか。いや、むしろ通報してほしい。警察でも誰でもいいから、今のこの状況を知ってほしい。このままでは本当に虐待してしまう。区役所でもらった書類を引きずり出し、子育て110番に電話したが、受付時間を過ぎていてつながらない。ついに24時間対応の児童相談所の虐待通報専用ダイヤルに手を伸ばした。一瞬、虐待の文字におじけづいたが、 思い切って番号をプッシュした。電話に出た相談員は、病院に行かれたらどうですか？気分転換に散歩したらどうですか？と、当たり障りのない言葉を続ける。それで解決できたらわざわざ電話なんてしないよ。期待外れの対応に、虚しさがこみ上げた。その夜、仕事を早く切り上げて帰ってきた夫に、すがりついて訴えた。もうダメ。限界。育児なんて無理だ。育休なんてもういらない。息子に負けない大きな声で、私は声を枯らして泣いた。夫はベビーシッターを頼もうと提案した。私から息子を隔離しよう。そう判断したのだ。これが育児の色ぜか。罪悪感がこみ上げる。今まで大抵のことは自分の思い通りになってきた私の人生最大の苦渋だ。翌日、突然玄関のチャイムが鳴った。隣の〇〇です。隣に住む奥様だった。お子さん、最近一段と元気ですね。元気なお声がよく聞こえてきますよ。しまった。これは遠回しなクレームだ。もしくは虐待と思われたのかもしれない。そう察知した私は、体を90度に折り曲げて謝った。ご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありません。子供より、私の声の方がお耳に触ったと思います。すると奥様は、穏やかな顔で言った。いえいえ、お互い様ですよ。育児って本当に大変ですもの。もう随分前だけど、私もそうでしたから。でも、私は言葉の続きを覚悟した。でも、どうぞ頑張ってくださいね。今が一番大変でしょうけど、甘いもの食べて一息ついて。差し出されたのは、かりんとうだった。これ、甘さがしつこくなくてとっても美味しいのよ。奥様はさらに優しい顔で言ってくれた。お隣とは、引っ越しの時に簡単に挨拶した程度で、正直、顔も名前もうろ覚えだ。そんなお隣さんが、私のことを心配してくれた。差し入れまでして、励ましてくれたのだ。かりんとうの袋を開け、一つ口に入れた。しっとりした黒糖の甘みが、胃と心に染み渡って、涙がこぼれた。かりんとうは本当に美味しくて、一気に一袋平らげた。不思議なことに、その日、息子は泣かなかった。原因不明の大泣きは、私がかりんとうを食べて以来、ぴたりと収まった。少子化、虐待、産科小児科医不足、保育所の待機児童。育児を取り巻く環境は厳しい。私のように実家が遠く、祖父母の協力が得られないワーキングマザーにとってはことさらだ。でも、制度や体制が整うことももちろん大切だが、ご近所が温かく見守ってくれることが、これほど大きな支えになるとは知らなかった。あれから2ヶ月、息子は生後6ヶ月を過ぎ、離乳食を開始した。せっかく作ったおかゆを器ごとひっくり返された日には、つい声を荒げそうになる。そんな時は、キッチンの戸棚からかりんとうを取り出し、食べて心を落ち着ける。その度に思う。私には、私のことを気にかけてくれるお隣さんがいる。育児の大変さを理解し、励ましてくれる人がいる。私は一人じゃない。今日もかりんとうを頬張って、私の育児の一日が始まる。以上です。